まずはですね、ふみおくんのガラゲーです、
はいはい、また例の音さします、聞いてくださいよ。はい、この音です。
閉めました、ま
あ、このガラゲーがね、もうダイレクトメールが来たりして、買え買え言ってやる、スマホに。
ああ、もうスマホダメですよ、スマホはね、スマホのになりますからとか言ってね。
まあそれは心配はないやけど、
詳しくはオープニングを聞いてください、
まあ、はい、行きましょう。はい、今開けました、はい、私のスマホです、
はい、
おはようございますから始まります。もうスマホといえば、はい、タブチャブル先生ですね。
タブさんね。
はい、わかりました、はい、会社に行ったり外勤に出て打ち合わせをしたり、家でテレワークをしたりしているうちに、
うん、
なんとなく木曜日になってしまったという感じがしている自分ですが、
先週ね、そういうの教えていただきましたよね、
はい、
テレワークは
ね、やってるってありましたね、半分ぐらい家に置くことが多いってありましたね、
はい、なんか結構タブさんは合ってるって言ってましたね、テレワーク
意外と ね
僕合わへんと思ってたんですけどね、
ただまあ合わへんかどうか知らんけども、しょっちゅう台所へ行って、菓子類をなんか探るっていうようなことはちょっとね、
ちょっとカロリーがちょっとオーバーちゃうかみたいな、ね、
で体重もだいぶ増えてるんじゃないかと思って心配してるまあ同じく心臓病の仲間ですので、あんまり
心臓ブラザーズね、心臓兄弟
増やさないようにしたいと思います。
そうですね、
はい、戻ります。
はい、
お元気でお過ごしでしょうかということ で私たちの健康をね、心配してく
れて、ありがとうございます。
ありがとうございます。今週はあんまり話題もないのですが、
はい、
例の新しい本棚に変わったんですよ。
そうそうそう、
立派な、これ、ね、
それがすごい僕ら気になってましたね。
もうただの本棚でないみたいです ね。なんか国会図書館行ったら見られるような本棚じゃないかなというような、まあ、
それぐらい価値のある、
あるんかないか分かりませんが、国会図書館にこんないいもんがね、
はい、
例の新しい本棚に少しずつ本を並べつつあります。
おお。
で、この時は楽しいんですよね。こういう入れ物というのをね、どんどん入れていく時はね、
うん。
現状は写真でお送りしておる通りですと、
はい。
ご覧いただけますでしょうかということで、
はい、
ちょっと僕のガラケーの写真を見る見方がわからなかったもんですから、まあ、はい、あのスマホのてっぺくにやってもらいまして、
あのパソコンにタブさんのメールを、はい、あの転送して ね今ちょっと画像も一緒に転送して、
これ綺麗に出ましたね。
これはすごい
です。僕のこのねガラケーではこれ
全然、そうそう、やっぱりあの ディスプレイが全然違うんですよ ね携帯とパソコンで。いやいや、
これ見てると本当に豪華な本ですね。
そうですね、
博物館のこれ
6段
ね、段もこれ増やせるんちゃうか、ちょっとしたら、
そうそう、減らしたり増やしたり、多分本のサイズによって、
うん、
棚の段をこう抜いたりとかもできるやつやと思うんですけど、
魔法っていうような感じやね、木材は。
そうですね、真っ黒で、
黒いですね、
はい、
ほら本当に過保なものをお買いになりましたが、
はい、でまあいろんな本が
並んでます、
ね、並んでまして、まあちょっと本のね詳細は全部は言わないですけど、
う
ん、
そうですね、
明治天皇上下巻とか、
あ、なるほど、はい
はい、あとは、うん、十字軍物語のこれ 1,2,3 巻
教養やね、十字軍ってあの、はい、ヨーロッパのやつですね、
多分あれやと思いますね、
もう日本にあんまり十字軍じゃなかったから、
ハンニバル戦記、
ハンニバルは象でこう、ね、アルプスを越えたとか、
そうそうそうそう、
人でしたね、
はいはい、あとは瞑想する帝国、これ ローマ帝国のことやと思うんですけど、
ローマ帝国にこってあるんだ
よね、キリストの勝利
は、
はい、でまあちょっとこれが一番上、
ちょっと日頃タブさんからちょっと出てけへんような教養書やね。
そうです、いやタブさん今日はありますけど、ね、
あるけども、
で2段目がですね、うん、ちょっとこれ趣味の、うん、多分棚やと思うんですけど、タブさんの好きなの河野文雄さんのね、
これはまあ、ね、はい、
この世界の片隅に関連の、
はいはい、
まあ、あのコンテ集とか絵コンテ集とか、まあ、あの映画なんでね、アニメの絵コンテ集とか、
ちょっとこの本棚にしては軽いな、本
そうですね、あとは漫画の方もね、うんうん、いくつかあってっていうような感じ、まあ、2段目はちょっと趣味の感じで ね
趣味コーナーですね、
はい、で3段目に行くと、
は
い、ちょっと3段目はねわーっとこう開けてはる感じで、はい、その中でも、まあ、
3冊しかないよ、
2,3 冊ありまして、うんうん、大日本
ほう
なんとかちょ分かんないです、読めないです、
あ、そうか、
はい、
そうか、
あとね入江なんとか政の日記、
この人天皇の、
はい、
あの自重運か、
あ、召使いみたいな、
召使いといったら、はい、そういうことやってはったでしょ、ちゃうかな、
はい、まあまあそれが3段目、はいはいはい、
これも天皇系やね、
そうですね、で4段目は多分これね、
うん、
まあ、タブさんの心の中を読むと、
うん、
あのちょっとあのサイズがこうはまる本がなかったんで、
うんうん、
4段目ね、
おう
お
う、
多分このね、おそらくこの本棚の構造上、この4段目のね、この棚取れないんですよ、多分 これ。
ああ、なるほど。
構造上。
なるほどな、はい、はい。
これ、多分蓋付きの棚な、蓋付きの本棚なんで、蓋のこの蝶つがいが邪魔して、この4段目のこの棚取れないんで。
固定だったね。
そうそう。だから、ここの幅変えれないんですよ、上下。
なるほど。
ということで、うん、4段目は文庫本。
お
はい。
お
これ、文庫本。
なるほど。どんな内容や、一冊ぐらいや。
これもローマ人ですね。
ローマ。
ローマ好きなんですね。ちょっと、あとはちょっと、あとハンニバルとかね。
ああ、なんとなんと。
で、5段目が例の、これ確か奥さんのおじいさんからいただいたという、はい、緩和辞典。
これはすごい。
全集なんですよね、これ確か。
これは本当に、
はい、
もうこんなもん。
大緩和辞典、
う
ん。
そうそう。
第1巻から、
はい、
ちょっとこれ下の方、ちょっと待って、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。11、12、13。
13。
まあ、最後はもしかして、作品とかそんなんかもしれないですけど、
ね、
はい。13巻を、一番下の方に置いてあるということ
です、ね。この前の便りでは、
はい。
このおじいさんの家が、
はい。
まあ、いわゆる、僕ら田舎の言葉で、こぼつすんやけども、うん、壊すときに、
うん、
なんかいろいろせられた中に入っとった言うたとはね、
そうそうそう、
自分が行って救ってきた言うたとは
ね。奥さんも見てはったとね、そこで。
これ捨てるっていうのは、もう僕らしてみたらね、お前、自分の心臓捨てるみたいなぐらいの本ですよ。欲しいという意味で僕
は。なるほど、なるほど。はいはい、まあまあ、そういう本棚の写真を送っていただきまして、またこれスマホで撮られたんでしょうね。
そうですよね。
はい、ありがとうございます。
で、それで戻りましょうかね。
はい、お便りね。
こう意外と、いや、めぼしい本を全部並べているわけではないのですが、と。
うん、
こうして見ると、
はい、
意外と本を読んでこなかったんやなという感じですと。
なるほどね。こんだけあってもそう思うんですね。
はい、
ね、まあ、僕なんでもこのね、スマホのだけですからね。
そういうことですね。
はい、
あとは全部漫画ですが。はい、本棚6段のうち、
はい、
まともに並んでいるのは最上段だけで、
うん、
あとはスカスカで、
うん、
2段目には漫画、この世界の片隅に、
はい、
が並んでいる有様、
うん、
下2段には、
はい、
重厚な本が並んでいていい感じですが、
緩和辞典ね、
これはおじいさんの蔵書だった大緩和辞典ですと、
はい、これハードケース入りですよ。
そうですね、バンバさんから、まあ、著者の先生の名前が出た、ざっと出たのは嬉しかった。
ああ、そうなんですね、
はい、
はい、
それからこれがなければこの本棚はただの入れ物になっていたところで、
は
い、もらっておいてよかったですと。
はいはい、
まあそれはこれ捨てるというのはもうやっぱり解体現場っていうのは行かなあかんねよ僕らは。
確かにもう俺はあんま行ってほしくないけど、
そうかな、
はい、
まあそういう、ね、解体業者の人がいてあるらしいんですけど、そこにちょっとね、ちょっとダブダブのズボン履いてね、
ああいいですね、ニカボッカっていうんですか、
そう
です、
あれやっぱり一緒に
行って安全帯でもこう腰にねやって俺は業者やぞ
って、ね、ちゃんと音を鳴らしながら
ですね、いいですね、安全靴なんか履いたりしてね、
はいはい、まあこれは僕の
ヘルメットも、はい、しましょう。
現状ではこんな感じの本棚ですが、はい、これでも、
うん、
これはどんな本という本もあるかと思います。
うん、あるある。
ね、ぜひともワンマさんにお越しいただき、
はい、
本をネタに、よもやま話をしたいものですと。
タイタニックの本とかもありますよ。
ねえ、
うん、
タイタニックもあれ、まあいろんな原因があってね、
そうそうそう、
おもろいですね、沈没の、はい、チャーチルの陰謀とかね、悪いやつやったやないとか、まあいろいろあるんですけども。
あ、そうなんですね。
はいはい。
はい、
奥様のおかげに、ちょ話変わりました。
あ、はい、
よもやま話をしたいものです。
はい、
奥様のおかげいかがですかと、
はい、
ご検討いただければと思いますということで。
あ、なるほど、来てくれと。
はい、来てくれと。
わかりました。
家庭訪問取材をしてよと。
タブさん家庭訪問。
そうそう。本棚について語ると。本について語るし、本棚について語るという
。本棚どっちやろうね。
本やなというね、ちょっと間開けましょう、う
ん、はい。
はい。ドライブがてら。送迎をさせていただきますか。
いやいやいや、まあ行くんやったら僕が車で行きますわ。
いや、ありがとうございます。うん、はい、それでは、
はい、
無理のない程度に今日の収録も頑張ってください。
そうですね、タブさんありがとうございます。
ありがとうございます。まあ無理専用にしております。皆さんご理解いただきたいと思います。
ちなみにですね、はい、まあタブさんと私鉄平が共同運営してる YouTube の鉄の細道、
はい、
ゆるゆる鉄道散歩なんですけど、
はいはいはい、
まあ全然新しい動画を出せてない中でもですね、はい、ありがたいことにただいま316名の方が登録、
また増えたんですか？
増えたんですよ。一時期ね、一回増えて減って、
うん、
で あ、また増えたみたいな感じで、まあ、これがもしかしたら YouTube の操作かもしれないんですけど、まあ、それちょっとごめんなさい、そこは陰謀論みたいなんでね、
まあ、まあそれはないです、
言いませんが、まあ、とりあえずあの本当に単純に数字だけで言うと316人になってるんで、 ありがとうございます。どなたかわからないですけど、はい、登録してくださった方ありがとうございます。
皆さんとよろしくお願いいたします。
はい、はい、お願いします。
タブさん意外と喜んでくれはるのでね。
タブさんはめちゃくちゃ喜びますね、ま
あ、あんだけ命かけてやってはるから。
そうなんですよね、
はい、まあ、ということで、はい、今日もタブ教授の、うん、本箱論から入
りました。ありがとうございました。はい、いや楽しかったです。
はい、面白いです。まあ、本当に知ってる人だけに余計にね。
そうですね。
ああ、なんか、あ、こんなんか、こんなところからあんな話が出てくるんかというようなことも理解できました。はい、ただまあ、ほんの一部の本ということです。
そうそうそう。はい、はい、じゃあ次はですね。
はい、これ、
はい、タブさんありがとうございました。はい、
ありがとうございました。しまいました。
はい、テレワークも楽しんでください。
あ、そうですね。はい。はい、
ジュエリー上島隆さんです。
あ、隆さんから。はい。
いつもありがとうございます。
いつもありがとう。いい内容というか、寺田町辞典みたいな、
はい。そうですね。はい、寺田町、はい。いいですね。
もうなんか、自分も生まれだったことみたいに言うてますね、
寺田町。そうですね。僕なんてもう1回ぐらいしか行ったことないんですけどね。
よかったよ、早川
君。よかったです。もまた行きたいです。
はい。
風呂屋の横の、材木のあれがどうなってるのか知りたい。あれ、ザーッとなら、ね、立てとったじゃないですか。あれ、多分これから、ね、風呂の燃料にすんねやろなみたいな感じだったんですけど、タイトル「へそくりがなくなっている」
おりゃ、
はい、
あのことかな
ですね、おそらくあのことですね、
はい、へそくりね、はい、
お世話になっております。皆様お元気でしょうか。
はい、
元気です。
はい、
おかげさんで。いつもジュエリー上島を気にかけていただき感謝してます。
ありがとうございます。
さて、世界各国でコロナワクチンの接種が始まっておりますが、各国間でのワクチン争奪戦が始まり、
うん、
EU 圏ではワクチンの輸出に制限をかける話や、世界の金融を牛耳っているイスラエルでは、すでに国民の 30% 以上のワクチン接種が終わるなど、国と国との格差が広がっていてとても心配です。
うんうん、
そしてミャンマーでは軍事クーデターが起こり、隣接する中国は少し前にスーチーさんと軍事政権トップの両方と会談しています。
なるほど。
つまりミャンマーの内政にコミットしないとの態度です。
なるほど。
なので西側各国も静観するだけになっているようなので、
うん、
軍事政権が続く可能性は高いと思います。
なんと、はいはいはい、
今や国連からの勧告なんて何の役にも立たない時代、
うん、
ミャンマー国内で国民がどうなるのか、うん、おかしなことにならないように願っています。
はい、その通りですね。
さてさて、
はい、
前回の放送で豊中の田中様からは以前お便りで紹介させていただいた小説新蘭を監読しようかと思っていただき嬉しく思います。
はい、
さて、あ、そうそう、田中さんなんか過去にもね読まれたそうで、
伊吹さんの本でしたですね、
うん、そうなんですよね。はい、はい、さて今日は本題です。
はい、
幼なじみしんちゃんのクラブ同伴出勤問題、はい、
そうなんですよ
これめっちゃ楽しみです。
なんかタカさんの車貸してくれとかねいろいろことがあって、でそれで保険がどうなるかいうタカさんも、まあ、心配でいろいろ調べまくってはりましたもんね。
僕らもね新しい知識得れたんでね、
う
ん、
まあ、友情ってあんなもんか思いますよね。
そうですね、
いろんなことをこうお互いに、まあ、やり合うというか、はい、
はい、ある程度の内容が明らかになっているのでそこそこお話しします。
お願いします。
先日しんちゃんの実母以下おばちゃん、
はい、
これ先週の主役でしたよね、おばちゃんはね、はい、
指輪がね、
そうそう、ね、おばちゃんの化粧とかがすごいとかね、今でもブランド品買い漁ってるとかね。
そういうことでしたね。
先週のお便りいろいろ楽しかったです。
まあ本当いい意味でいかにも大阪の下町のおばちゃんやな、
やっぱこういう人がいる間はそのコミュニティは平和ですよね。やっぱこういう人がおらへんやったら荒れるんですよ。これは本当そうやと思います。まあ
そうですね、
だからおばちゃんもそういう意味ではね、コミュニティの役に立ってるってことですよね。は
い、まあ本当に JOBBB から表彰でも出したいですね。
そうですね、表彰状って言いたいですね。
寺田町おばちゃん、
おばちゃん、しんちゃんのおばちゃん、
よくも寺田町の地図を守っていただきました。
しんちゃんには出しませんって言ったですね。
そうです、はい、しんちゃんはあかんぞ
って。あかんぞ以下おばちゃんから封筒が届きました。84円切手が4枚貼ってあって、少し重みのあるものが入ってると分かりました。すぐにハサミで封を切るとプーンと銀行の匂いがしました。
銀行の匂い、これまたデジタルので言えん匂い
ですね。そうですね、はい、銀行の匂い、どんな匂いでしょうか。
あ、僕あんまり知らない、
ね、僕タクシーの匂いは好きなんですけど ね、
あ、なるほど
ね、銀行の匂いは分かんないですね、
はいはい、
中身を取り出すと新札の1万円札が数十枚入っていました。
何？
加えておばちゃんの名刺が入っていて、裏面には 取り急ぎ旅費送付までとのコメントが書かれていました。ほう、数十枚ですよ。十数枚じゃなくて、十数枚でもすごいんですけど、数十枚ですよ。い
や、80円が3枚貼ってたりとか。
そうそうそうそう。
え、それ、金やったんですか？
こ、金送っていいんですかね、これね。
これはちょっと。
まあまあいいでしょう。
まあ、ここはまあ。
表彰状って言っておきましょう。
はい、はい、はいはい。
翌日、はい、足立くんからのメールで、足立くんってあの、例の足立くんですよね、はいはい。ずっと消えてた足立くんですよね。はいはい、足立くんからのメールで。
経営者の人でしょ？
そうそうそう。
キャバレーかな。
そうそうそう。あの、芦屋ちゃん、あの、新地か、なんかどっかでやって、神戸となんかどっかでやって
る。業務もやってはるってね、
はい。足立くんにも、おばちゃんから現金が送られていたことが分かりました。だから、タカさんにも送られてて、足立くんにも送られてたっていうことですね。
なんでそんな金が、
はい。はい。足立くんがおばちゃんに電話をしたところ、横須賀へ行くためのお金だと分かりました。そしてその電話で足立くんの両親についての近況なども聞いたようです。足立くんの両親は大阪から横浜へ移り住んだ後、苦労をしながらもスナックを皮切りに5年ほど前までは桜木町付近周辺で、横浜の町の名前かな、カラオケラウンジやダンスラウンジなどを営んでいたそうです。
金商売やってはったよ。
今は元従業員に任せて収入を得ているようですが、
なんと
コロナ禍で経営は関西よりも厳しい様子です。そして今は2人とも同じ有料のホームに入居して別々の部屋で暮らしているようです。
そうですか。
しかし年齢が増すにつれて一人息子である足立くんへの思いが深く、経営している店をこの先どうするのか思い悩むことが多くなっているようです。
あ、なるほど。
そして足立くんも両親を見守りながら一緒に暮らしたいと願っているようです。いずれにしても長い空白の中で足立くん本人と両親が共に水商売で生きてきたことに共通した質、うん、これ性質の質ですね、質のような何かを感じています。まあ、同じ商売されてたね、まあ、親子でね、ま
あ、分かり合うことがあるんかもからね、はい、何も言わんでも、
うんうん、そして昨年、うん、足立くんが望郷、故郷を思うね、望郷、はいはい、の念から寺田町を訪れ、同級生の女性が経営する化粧品店、はいはい、つまり、はい、おばちゃんがいつも化粧品を爆買いしている店の女店主と、足立くんはメールをやり取りしているそうです。
するようになったんでしょうね、
はいはい、おばちゃんがこの化粧品店へ化粧品を買いに行った時にはいつも2時間以上は喋って帰るので、うんうん、おばちゃんがね、
はいはいはい、
女性店主はおばちゃん本人よりも、うん、おばちゃんのことをよく知っています。
あ、なるほど、なるほど。おばちゃんも言うだけで、
そうそうそう、
まあ、そんなにね自分のことにということやったら、
そうそう、もうパーってやってね、
聞く方はやっぱそういう話が壮絶な話もあるやろうし、
そうですね。そんな女店主から足立くんはおばちゃんと両親の関係について衝撃的な話を聞いたそうです。話が長くなってはいけないので結論をスパッと話しますが、
はい、
足立くんのお父さんは以前にもお話をしましたが寺田町でも有名な男前でした、
はい、
そして中学校を卒業した頃に付き合っていた女性とは、驚いたことにしんちゃんのおばちゃんであったということです。ややこしい話やな。
ちょっと、うん、
まあ、今前は、
はいはい、
私はこの話を足立くんから聞いた時、はあ、ひっくり返りそうになりました。
そうでしょうね。
そしてこのことは足立くんの母親も承知であると知りました。ですからこれではっきりしました、足立くんの両親とおばちゃんをつなぐラインが今まで切れることがなかったことに加えて、そのラインがかなり太かった原因が分かりました。
濃いっていうか濃いっていうか。
昭和30年頃の日本が戦争からやっと立ち直る兆しが見えた時代のお話です。私は思いました。皆若い頃には恋に溺れて恋に悩み下町であったことがそれを今までつないでいたのだと。さてさて、てっきりしんちゃんの同伴出勤の話を、
はいはい、
忘れておりました。
ああ、そうでしたね。これちょっと大山がありましたね、前に。
以前にもお話ししたようにこの件はしんちゃんのおばちゃんと鬼嫁にはもうバレています、
言うてはりましたね。バレてる、はい、
だってね、足立くんとね、こんな連絡取ってることもあるしね。まあまあ、それと前後は分かんないですけど、そして先に話しておきますが、京都の淀の競馬場で、レクサスの運転席に乗っていた、 足立くんの内縁の奥さんとしんちゃんの鬼嫁は今は仲良しです、はい、そんなことを知らないのはしんちゃんだけです。
うわ、みんなもうしんちゃんバレバレやね、うん、
さてさて、しんちゃんとしんちゃんがどんな方法で足立くんの店のクラブキャストと、まあ、これあのキャバレーのね、うん、女性ってことですよね、
まあ、昔言うたホステスさんみたいな、
ね、はい、そうそう、今キャストっていうらしいんですよね。
らしいですね、キャストっていうことも知らんかった ね、はい、ね、
ディズニーランドみたいですけどね、
はいはい、
同伴出勤するのか、まあ、どうやって同伴出勤するのかをお話ししておきます、
はいはい、
しんちゃんの話では2月の中旬の土曜日に、もうちょっとですよね、
はい、
足立くんのクラブが新海地、
はい、
これ神戸ですよね、
はい
はい、神戸三の宮の異人館近くにあるホテル、これ K ってアルファベットの K に野原の、これ分かる人には分かるんでしょうね、
そうでしょうね、
ホテル K のレストラン K のクラブのランチを予約しています。
なんとな、
まあ、大体 K のって分かるな、俺らでもな、
うん、
多分あっこやろなっていう、
なるほど
今言わへんけど、
はいはいはい、
車でホテルの車寄せに静かに停止して、これ静かでいるんかな、この言葉前は、
まあ雰囲気は出ますね、
ベルボーイに車を預け、
なるほど、
レストラン系のクラブへ案内されることでしょう、
なるほど、
そして、はい、この車誰の車使うか問題やけどな
狙いはね、佐賀さんの車やったんやけどね、
そして足立くんからは一番ベテランのキャスト、
うん、
つまりベテランの女性を活かせる、
なるほど、
段取りはボーイに話を通しておくので、お昼のバツバツ時に席を座、うん、席に座っていればキャストから声をかけさせてもらうという手はずです。
なんか007の世界みたいです ね、すごいね、ドキドキしますねこれ
ね、
はい、
が私は知っています、ここに一つ目の罠が仕掛けられていること
を。
私はこの罠の詳細を足立くんから聞いた時には爆笑するとともに、背筋が凍りつきました。
あ、そんな、
レストラン系のクラブといえば山の手の老舗、
なるほど、
神戸の街を見下ろしながら、どんな女性が来るのかなとワクワクしながら待っているしんちゃんの背中から、
うわ、
声をかける女性はクラブのキャスト、つまりベテランホステスさんではなく、しんちゃんの鬼嫁です。
たー、これはどういうことや。
あのドラ声で、えらいやつしてここで何しとんねん、こういう声かどうか分かんないですけど、と声かけられると、
しんちゃん、
多分しんちゃんはその場でおしっこをちびってしまうと思います。
だろうね、うん、
あ、ちなみにやつしては大阪ではおしゃれしてという意味です、
はい、僕の田舎のやつ、
えらいやつしてここで何しとんねん、
やつしってことは滋賀県にもあります、
ね、はい、あ、そうですか、はいはい、おしゃれをするってことですね、
はいはい、まあ、ちょっとおしゃれでもちょっときついおしゃれね、はい、
足立くんの言うようにベテランの女性には違いありませんが、
そらそうや、
ベテランすぎるでと言いたくなるところですが、
しんちゃんはな、
はい、命は一つです、
そらそや、
死んでも口には出せないセリフです。しかしこの罠はオープニングに過ぎません。その後しんちゃんは鬼嫁に怒られながらランチが喉を通ることはないでしょう。
た
そしてしんちゃんがどうなるかは想像がつきません。鬼嫁は私たちよりも年上で、子供の頃から私たちを守るべき子分と思う気持ちには変わりがないので、
あ、まあそれはね、
しんちゃんの息の根を止めることまではしないと想像しますので、
それはまあやめてほしいね、
そこのところは時間が解決すると思っていますが、多分ランチの途中に鬼嫁からしんちゃんの大切なへそくりを、私と姉さんでもろといたでと通告を受けると思います。鬼嫁が言う姉さんとは姑であるしんちゃんのおばちゃん、うん、まあ、しんちゃんのお母さんのことですと、うんうん、鬼嫁はしんちゃんのおばちゃんをお母さんではなく姉さんと呼んでいます怖いね。さてしんちゃんは以前からちまちまと銀行口座にへそくりを溜め込んでいます。
おっちょ、
数点の銀行に50万円から100万円の単位で口座を持っています。
うんと、すごいな。
もちろん全て鬼嫁とおばちゃんには内緒ですが、バレていないと思ってるのはしんちゃんだけ。
全部知ってはると。
しんちゃんは几帳面なので各カードの暗証番号をすべて仕事のシステム手帳に記録しています。このシステム手帳は仕事のカバンに入っていて肌身離さず本人が持っています、
うん、
そして各カードは1枚だけは持ち歩いていますが他の数枚のカードは仕事車の車内の各所に隠しています。
隠してるんか。
しかし急に我が身に何かあった時のためにその隠し場所を私に教えてくれています。これもスパイ映画みたいな話ですけど、
いやーほんまにドラマというのかを、ね、実際あるんですね。寺田町いうとこすごいとこやね。
私はしんちゃんの鬼嫁と私の家内から迫られてそのカードの隠し場所を全て報告してしまいました。
これがまた
チンコロってやつですよね。これね俗人をね歌ってもうたってわけですよね。
まあまあこれもうねタカさんとしてはしゃあないわな。これ言わんかったら本人が危ない、
ね、タカさんが危ないですかね。これはじゃあお前のへそくり出せって言われるから、
ね、そういうことです ね
しんちゃんごめんね。しかし暗証番号がわからないから大丈夫とここまでの話をしんちゃんが知ってもそう思うでしょうが、
まあそう思うでしょう、うん、
しかし神経質のしんちゃんは暗証番号を記録したシステム手帳を紛失した時に備えて各カードの余白にコンパスの針を使って暗証番号を小さく彫り込んでいます。一見カードを見ても傷のように見えるのですが水性ペンなどでなぞれば数字が浮かび上がります。このことについても鬼嫁には報告済みです。これもタカさんからの、
タカさんもまあ大事な役割を果たしてありますね。
そして
安全面がわからんけどこれね。
そして先日しんちゃんの鬼嫁が2日にわたり ATM からそのほとんどの預貯金を引き出し済みです。
うわ、何もなしやんしんちゃん。
まあこれね、ね、銀行の ATM って1日限度50万円、ね、決まってますから、まあだから2日にわたったってことはまだ100万ぐらい入っとったってことかもしれないです ね、
そうですね、
はい、そしておばちゃんから私と足立くんに送られてきたお金もそのしんちゃんのへそくりからのお金だと分かりました。
うわ、あっ80何ぼの切手を3枚言うてたもんね。
こうロンダリングじゃないですけどこう回しとったわけですね。おばちゃんが、
おばちゃん
賢いな。
いやー、この知恵はちょっともう普通の無でできんね。
できんね。俺は絶対無理や、
うん、いやいや、すごいすごい。
さてさて、
壮絶や。
横須賀へいつ行くのか、
うん、
おばちゃんの話では現在足立くんの両親が入居している施設ではコロナ禍から一切訪問することはできません。
やっぱりそうか、向こうもそうやな。
入居者も自由、まあ言うてもね横浜ぐらいからスタートしましたもんね。
そうです、
あの船
か、まあ、まあまあそうです、
ね、まあまああれが皮切りって言われてますからね。
まあそうやね、
まあ真実は分かりませんけど、うん、入居者も自由に外出はできない状況で少なくとも神奈川県に出されている緊急事態宣言が解除してからなので、
うん、
4月以降になると思うのですが、
はい、
いつ行けるかのかの目、これなんていうの、まあ、目星か目星、まあ、ちょっと感じちゃいますけど、うん、まあ、その計画が、つかない状態ですと、
うんうん、
そして車は昨年鬼嫁が買った赤色のプリウスで行くことになっています。メンバーは私とおばちゃん、これしんちゃんのお母さんですね、うんうん、そして足立くんと内縁の奥さんの4人です。
あの競馬場に横乗ってはった
、ね、よどのな、レクサスに乗ってた人ですね。さてさて、私に送られてきた金額が足立くんより数万円多いのは、
うん、
私がしんちゃんに貸し出した車のレンタル代だと聞いています。
その
軽野に行かなあかんから、山手のな、神戸の
ベルボーイが、
そうベルボーイに、ね、そうそうそう、余ったお金はしんちゃんの鬼嫁とおばちゃんの化粧品代と私の家内や化粧品店の女性店主などおばちゃんと鬼嫁の仲間たちの女性が散財すると思います。
なんとな、
財を散らす散財ですね。久しぶりに聞きました。
なるほど、
これええな散財。
いや
なあ、
すごい話やね。
いわゆるもほんまにこうなんかね、なんやろ、あれや、ライオンキングとか あれやな、はい、もう劇団やな、劇団式や、これは。
あ、なるほど、
うん、寺田町の劇団式や、これ。私の家内は、
はい、
おばちゃんにこの春またもや新しい財布を買ってもらうことに なっていて、
うん、ああよかった、うん、
ブランドは去年がイタリアのフルラでしたが、うんうん、はい、今年はフランスのこれなんていうのクロエって読むか、うん、クロエだそうです。
両方知らんわ、
はい、フルラとクロ、うん、フルラって多分あの花っていう意味やな、イタリア語で。
フローラーな、
うん、クロエは分かんないですね、うん、フランス語で、うん、そんなこんなで、うん、しんちゃんのへそくりは下町寺戸町の経済を支えることになるのでしんちゃんは社会に貢献したことにはなりますと。
にはなるけども、うん、目的はもう何にもできない。
そうそうそう、それがしんちゃんにとってはせめてもの慰めです、うん、あ、なるほど。後日しんちゃんから私にへそくりの返還交渉をお願いしてくるとは思いますが。
なるほど。なるほど。
はい。今回は、生還します。
はい。
まあまあ、その、ね、自然に、成り行きに任せるということですね。はいはい、うん、さて、お話はここまでですが、はい、考えてみれば人とは面白いものです。男も女も年齢が増すにつれて男女の性別区分が薄くなり、人間という生き物になっていきます。しんちゃんももう少しで女性問題を起こさなくなると思います。
なるほど、
はい、今回の件はろうそくが消える瞬間に炎を大きくなる、炎が大きくなるのと同じだと思います。
なるほど、なるほど。
もうしんちゃんもそんな年齢になっているのです。
なるほど。
最後に罠にはまりつつあるしんちゃんが先日私に次のようなことを言っていました。おー、なあタカちゃん俺ってモテるんかなと。
うわ、
今このセリフが私の頭の中でリフレイン、リフレインしています。
何回も何回も、はい、俺ってモテるんかなってね、は
い、
うん、
いや、モテるそれモテるんかなやな、
うんう
ん、
モテるいうこと言ってはるわけです
よ、うんうんうんうん、それでは皆様次回までお元気にお過ごしください。はい、
思わず僕マスクしました今。
マスクというか
寒くなってきた。
ネックウォーマーですね。
あ、これ
ちょ気ぃつけや、風邪ひかんといてや。
いやいや大丈夫、
はい、ちょっとお茶飲みましょうか。
そうですね、
ティータイムしよう。ティータイム。
私はこれ水飲みでしょ、
はい、僕はあの水道水です。
あ、この前もろたんや、この水ね。奥大山の水。
ああ、鳥取ですか、大山といえば、
ね。ナチュラルミネラルウォーターとか書いてますね。
いいっすね。
550ml。
はい、6個の水じゃないんですか。
ちゃいますね。
6個の水飲みましょう。あ、じゃあ。
はい、
はい、というわけで、タカさんありがとうございました。また、その、足立くんのね、ご両親の会いに行く話も、まあまあ、できる範囲でいいんで、していただけたら、いいなと思います。
焦りません。
そうですね。はい、あとは、その、しんちゃんからの返還請求があったのか、というか、その前に、その、ね、経営のレストランでの出来事をすごい知りたいですけど、はいはい、まあ、それはまた、あの、鬼嫁さんから、ね、話を聞かれるのかなっていう感じはしております。
もう、こう、タカさんを中心に、うん、サイクしてますね。サイクルみたい。グロ寺田町全体が。
そうですね。けどやっぱ一番僕は面白いなと思ったのは、そのお金を寺田町で使うっていうところが僕すごいなと思ったんですよ。普通やったらね、なんかアマゾンで買ったりとか、ね、どこどこカメラで買ったりとかするんですけど、それを寺田町で使うっていうので、やっぱりみんな納得するんでしょうね。最後の落としどころというか、まあ言うたら義理を果たしたっていうことですよね。
やっぱ寺田町内の話です、これは。
そうですね。そこから一歩でも寺田町出ると、それはちょっとまた意味合いが違ってくるのかなと、そんな感じもしてます。
ちょっと面白くなくなりますね、
うん。そうですね。やっぱりこう、基準って大事やな。そう俺らやったら、まあ千里中央かもしれんし、文岡やったらね、高島かもしれんけど、まあなんかやっぱりそういう、こう、定点観測で大事やなと思いましたね。
なるほど。まあ、はい、その意味もようわかります。
うん。はい、というわけで皆さん、機械式腕時計修理してくれるところがなくて困ってる方はですね、うん、まあ、最後の
よりところ、
そうですね、はい、ジュエリー上島奈良県の時計屋さんですね。
まあ高さんの関係者の方ですから絶対信用できますよ、
はい、まあ、一回頼んでみて、まあ、気があったら、
そうそう、
はい、依頼するのもありかなということで、インターネットに多分ホームページに電話番号載ってると思うんで、
はい、
よろしくお願いします。
はい、
高さんありがとうございました。
いつもちょっと心臓の悪い者にとっては、
ね、
ちょっとあんまりないこと聞いてるとドキドキしすぎます、
ね。まあ、あのすごいインパクト強かったんが、その封筒にお金入ってたっていうのが、
しかもそれ切手が3枚っていうのがね、
まあ、もしかしたら速達とかやったんかもしれんな。
分からんな、
そんだけ大きいもんをね。
いや
速達、
はい、ですね。まあ、こういう人って割と速達使えますからね。
そうですね、僕らも高いからいつも普通でね、保険聞きまへんよ言われるんですけどね。はい、オフィス樋口さんです。
はいはい、4人目の方、はい、ありがとうございます。樋口さん、
本題に入る前に、
はいはい、
今年は大雪の日が多いですね、
はい、
近江塩津駅から舞、
はい、
バラ、マイハラ、どっちやろうな。
マイバラでしょう、はい、JR さんに言わすと、
はいはい、駅までの、はい、車窓動画ですと。
これありがとうございます。
でこれ事前に拝見させていただきまして、
はい、ありがとうございました、はい、
あの雪のね、うん、あの辺りの
もう僕はもうこれ生まれたところと同じです、は
い、今ちょっとあの 音、
はい、
音だけ、
はい、
これがどの辺りの映像なのかわからないですけど、
うん、これはもうね本人が想像せらっしゃるんです、ね、
そうですね。皆さんよかったらまた YouTube の島風鉄道チャンネルでこの動画見てあげてください、はい、
よろしくお願いいたします。
はい、自転車用スパイクタイヤ売ってしまったのは本当に残念です、
はいはい、
だいぶ前ですよ樋口さん売ったもう数僕の娘がまだ小さい時なんで、うん、5年くらい前ちゃうかな、
ね、もうちょっと、
はい、
もうどうしようもないですね。信じちゃいないですけど
服部緑地公園で売りました。結構エネなんで売れたんですよ、
はい、 あ、 ね、
あんなもん買うね変わった人おんねんなと、
まあ、お前もそのうちの人い
ちゃうから、そう、ね、自転車用スパイクタイヤを取り戻して、
うん、
米原から北陸本線に沿って自転車ボラボラをやりましょうと、
うん、
はい、やらないです、うん、いや提案してくれるのはありがたいんですけど、うんうんうん、はい、ちょっと今のところないですね。はい、本題です。
はい、本題いきましょう。
2020年12月7日に、
はい、
京都鉄道博物館に行きました。
はい、
いいですね。僕も行きたいです、はい。2020年が新快速が50周年ということで、新快速の歴史が紹介されていました。
なるほど。
まずは入り口付近の車両の写真ですと。
はい、
いうことでこれ僕らしか見れないんですけど、まあ、ちょっと数枚をダウンロードしたんで、はい、まあ、こんな感じで、はい、はい、京都鉄道博物館の入り口がねこうおしゃれな看板がありますね。
なんとなんとか、はい、すごいですね。でさすが京都ですね。
これ何やろ、これ
500系や、
新幹線
の500系
です。500系か、これなんかゼロ系ちゃうか、これ
ゼロかな、
これはゼロやな、これあの、ま、丸
顔のね、500はせえ JR 西日本の、
そう、これ初代ですよね、この写真はね、
はい、
はい、これ何やろね、これ、形式マロネフ59、自重 42.8 トンと書いてるんですけど、はい、なんか古そうな感じの電車ですね、
まあ、マニアの人は喜ぶもん
です。そうですね、はいはい、マルーンカラーみたいな感じの、はい、ちょっと茶色っぽい車両です、はいはい、あとはですね、うん、建物の中に入りますということで、
はい、
その写真も、あ、これか、はい、これですね、なんかこんなあの機関車があったりとか。
そうですね、
はい、
これは上本さんが行きはりましたもんね、ここはね。
ああ、そうでしたね、確かね、はい、ちょっと待って、
詳細なレポートが面白かったですけど、
はいはい、あ、そうや、そうや、あの回転台のな、
うん、うん、
あれは上本さん、はい、雷鳥ですね、これ雷鳥の、
これ、まあ、そういうことね、
いいですね、
個性線走るんですよ。
そうそうそう、僕もこれ何回も見たことありますけどね、
う
ん、
僕はよう乗ってました
けど、ね、はい、あとこれは何やろ、これなんかわからん、これ、
ね、うん、嘘を受けちゃいますか、
かな、ちょっとまだお便り戻りましょうか、
うんうんうん、
あ、これね、地震計と気象告知板の写真って、うんうん、今のそうやったらしいですね、うんうん、これが これね、
あのお椀みたいなものついとったでしょ、
はいはい、
あれ独特の風速計なんだよ。
ああ、これね、
あれがね、飛んでまくと思うんですよ、
はい、ああ、そうなんですか、うん、3つあの、うん、あの大さじみたいなのが3つついてて、
で軸からね、
そう、同じ方向に、
はいはい、軸が出てて、
そこから、あ、こんな展示もあるんですね、うん、これがね、地震の、はい、地震計か、これ地震計らしいですね、これ、
そうですか、
これ
なんかこんなの見てみますと、長浜の駅を思い出すね。
ああ、博物館ですかね、
いっぱい行ったことあるんじゃない
かな、ここかな、横通ったことあると思うんですけどね、うんうん、気象告知板っていうのがあって、あ、通信手段が現在よりも発達していなかった時代、天気に関する情報は、うん、気象台からの知らせを鉄道電報で各現場に伝えていましたと、
あ、そうです、
ね、いうことで、まあまあそういうのの展示もあるということですね、
はい、まあ古いのから新しいものまであ るんですね、
うん、踏切の操作体験をしました。
なるほど、
写真と動画があるのでご覧くださいということで、これね、先ほど僕らあの、はい、動画見せていただきまして、はいはいはい、あのなんか音聞こえてるかどうか分かんないですけど、変な音楽が鳴ってて、はい、ボタンを押したらこんな音鳴るらしいですね、
うん、これ押したことない、ね、
いや、そう、普通押さへんやん、
いや、まあ、なんか事故があった時にね、うん、押さなあかんこともあるか
もしれない、あの6つぐらいの5つぐらい の、 あの警告灯が回転するんですよ、
ね、
うん、これちょっとなかなか貴重な映像ですよね、
うん、もう普通のもう、まあ、見映像でしょうね、
はい、うん、普通押したら怒られますか、まあ、怒られるとか、まあ、今の時代はほんま損害賠償とか、
ね、
多分刑法に関わってくる問題なんでね、
はい、子供でもやってはいけません、
そうですね、
はい、まあ、
あの京都鉄道博物館行くと、はい、それができると、
まあまあまあ、そうやね、
いうこと
ですね、まあ、違い方言ですね、ここ
そうですね、はい、写真と動画の残りは来週に送ります、
ありがとうございます、
今週の放送を楽しみにしています。
ありがとうございます。樋口さんいつも元気でいただきまして感謝しております
。樋口さんのね、あの鉄道動画はまた最近ねすごい活発化してるんですよ ね YouTube はね。これも皆さんもっと見てあげてほしいなと思います。
塩津の映像なんかもこれこんな真面目にここまでね、しかも映像が綺麗になりましたね、
いわゆるその側面展望っていうやつなんですけど、
全面で踊らないもんね。こ
うそうですね、
結局にはやっぱり側面ですよね、
まあ、4K でね、
いやすごい、
あの辺りの琵琶湖の辺りのね冬の感じを。
僕ら あの子供の時はもっと大見高島の方は雪多かったですね。
あ、そうなんですか。
最近やっぱり暖冬ですね。
そうですね、これは間違いないですね。
減ってますね、
まあ、それでもやっぱ田んぼにはね雪が積もってたりとか、家の天井にもうっすらとね、雪化粧してたりとかしてますよね。
雲がね独特なんですよね、垂れてくるような黒いね、
ちょっとドヨンとする感じでね、あんまり明るい感じではないですよね。
雪雲ですよ。
そうですね、
思い出します、いろんなこと。
はい、樋口さんありがとうございました。
映像ありがとうございます、
は
い、
皆さんも島川鉄道チャンネルぜひ登録してあげてください、はい、お願いいたします。
個性的ないい映像ですね。
いやほんまにね、はい、唯一無二でございます、
うんうん、
高橋勝彦さんです。
勝彦さん待ってました、
いつもありがとうございます。
はい、
ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走る現在休止中ですが、
はい、
アドベンチャーランナー高橋克彦です。
はい、間違いないアドベンチャーランナー
間違いないですね、
はい、
2月がスタート、
はい、
1年の12分の1が過ぎました。
そうそう、
すごい考え方ですね、
まあ、まあ面白いですね、独特の発想ですね、この方は ね、うん、
とはいえまだ緊急事態宣言発令下の大阪、
うん、
寒さもまだまだ続きますが皆さんおかわりありませんか。
はい、ありがとうございます、はい、
あの全然ないですね、
はい、なんとか生きてます、は
い、いろんなことが停滞しているように感じます、うん、人の流れもお金の流れも
ですね、
この1年というもの、この1年というもののよどんでしまった川のごとくスムーズに流れていないのかもしれない。世の中はカオスの中にあって混沌とした状態、
うん、
街に出ても笑顔を浮かべている人々が減ったように感じるのは気のせいか、
うん、
あ、確かにちょっとなんかしかめっ面の人が多なったような気もしますし、
あ、僕はこのエリアしか行ってないんでね、わ、うん、からないんです、
ね、僕もそんなに外出てないですけどね、
うん、
それをコロナのせいにしてしまうのは簡単ですが、
うん、
先が見えなくなって頑張る目標を失った人もいれば、これまで頑張ってきたのに今になって疲れがどっと出てきたという人もいるでしょう。
はい、あるでしょう。
やりたいことができぬままやらねばならないことに終始追われてしまってはいませんか、
うん、
長い人生いろんなことがあって決して楽しいことばかりではないと苦難や試練の中に立たされて四面楚歌の状態の中でももがき続けることもあるでしょう、
はい、
そんな時には思い出しましょう。
おお、
辛く苦しい時間は妙に長く感じる。
なるほど。
ということです。
そういう原則があると。
そう。
はい、高重さんの法則。高重法則。
そうですね、
はい、
寒いと気持ちまで萎えてしまいかねません、
はい。
体温が低下するとメンタルも落ち込みがちですと。
はい、
そんな時は熱いお風呂に入りましょうと。
うわ、
そして温かい飲み物を飲みましょう。
あ、
これはまあ基本ですよね。
ご存知、その通りのこと
で、ね、体を内から温める、そして外からも温める。
温めるってことはもうものすごい大事ですよね、これ体験的にも、
はい。はい。そして美味しいものを食べて映画を見たり、
はい、
好きな音楽を聴いたりしてくつろげる時間を持とう。
ものすごいですね。寺田町の散財ですね。
そうですね。はい、まあ、ここもこれ大事だと思います。はい。否定的になればやっぱりダメか、どうせという言葉が口に出てしまって負の連鎖が続くことになりますと、
はいはい、
成功する、うまくいくイメージ、それを何度も何度も自分の意識下にすり込もう。
うわー、なんかスポーツ選手の、ね、なんかトレーニングみたいですね。
アンデシュハンセンさんが言いそうですよね。
あ、
スマホ脳のね、
あ、言ってありますか、
はいはい、いや言ってないです。
あ、これは高橋さんですよね。
そうですね、はい、まあ、だから脳みそを元気づけろということやと思います。はい、意識の切り替え一つで人生はどうにでもなると、誰かが言ってました。
あ、そうですか、
はいはい、今日も明日も心穏やかに笑顔で過ごせますように、
はい、
ちょっとごめんなさい途中あの端折りましたけど、
まあね、
まあ、やっぱり脳みそが大事だと高重さんも思ってるし、
はい、
脳みそだけじゃなくて温めることというね、寒さは人をちょっとしんどくさせるという可能性もありますし、
そうですね、
まあ、結局ね、あのアンディ・ハンセンさんのスウェーデンもね、やっぱ寒い国ですから、まあそれだけまあしんどい人も多いんかなと、まあ、日本も結構寒いですからね、冬はね、
スウェーデンは特にひどいらしいですね。
そうですね、なんで、まあ、高重さんがおっしゃるように、あったかいものを食べて、お風呂に入って、はい、で楽しいことをして、
はい、
で、まあ、脳みそもちょっと考え方変えるということやと思います。
なんか高重さんの、あの元気なあの 男前のね、うん、一本バゲタ履いて着物着てはったらもう忍者が超えてますもんね。
そうですね。
街角でいっぺんそういう演説してほしいですね。
そうですね。
なんか僕は肩持ちに行きますわ。
はい、そうですか。
生活費こうとか言って、ね、はい、で皆さんいい話が聞けますよ。
富田林でね、
うん、
寺田町で、うん、あ、寺田町、それは大阪
で、寺田町でもいいですよ、
寺田町でもいいです、
梅田でもいいですよ、
あ、てか両方とも大阪考えたら、ね、
はい、はい、どこでも、はい、やっていただきたいと思います。
高知さん、皆さん応援してあげてください、
ね、あのお父さん お母さんお題にしていただきたいと思います。
大阪歴史博物館企画広報課、
はい、
柴田さん、
柴田さんもいつもありがとうございます、
はい、いつも柴田さんですね。プレスリリース、
はい、
特別企画展、
お、
動物絵画はお家芸、大阪森派の絵描きたち、
あ、森総外とか、
あ、この前ね、
うん、
僕もあのお猿の展覧会、あれ結局 2,3、はい、日しかね特別展やらなかったですけどね、
貴重でしたね、僕ら見たのが ね、はい、あれはちょっとリバイバルみたいなのかな、今
回かな、
うん、
当館では令和3年4月3日から5月17日まで特別企画展、まあ、先ほど申し上げましたを開催しますと、ああ、常設展示観覧料でご覧いただけるということですよね。
何よりいいですね、
はい、本展は、
はい、
昨年2月末に新型コロナウイルス感染症拡大防止のため3日間でしたか、あれ、あ、3日間で休止、ね、閉幕となった特別展猿ガキ祖先三兄弟に出品された作品をもとに再構成した展覧会となります。
なるほど、
はい、
はい、
プレス資料と画像をお送りしましたので広報協力くださいということですね、
はい、
はい、でちょっと見てみましょうか、はい、いろいろいただいてるんでね、なんかこういう絵が来るらしいですね、
はいはいはい、
あ、これ森祖先の、
はい、
これ絵ですね、
そうですね、
猿の絵です、これ多分ね去年のやつ僕見てますわ、これ、
あ、そうですか、はい、
あの親猿と子猿がなんか
独特ですよね、
やっとるやつです、
ね、
これはね、
これリアトリですか、
森陽心さんの、
は
い、さぬきなんか鳥図っていうのかな、
あ、そうですか、
なんか野原に、野原の太鼓の上に、うん、鶏が乗ってるって、これなんか太鼓と鶏ってすごい縁起絵らしいんですよね。
そうです、
でそれをまあ屏風の図柄にしたってやつですね。
なるほど、
しかもこれ2羽のこれオスとメスの鶏なんですよね、
はい、すっごい立派なもんですね、
そうそうそう、
金箔が絵を聞いてますね、
これも去年見た、
これも有名な絵ですよね、
はい、森秀芳さんの、
はい、
ガマ仙人です ね、
ね、
はい、ガマ仙人、はい、こんな人おったらおもろいなと思うね、
また
こ
の
ガマもなんか顔すごいよね、
すごいですね、
ガマの口からなんか魂みたいなのがね飛び出しとるんですけど、
そうですよ、
まあ、これはあの襖絵ですね、縦長の絵、あの絵です、はい、
あ、
これも去年見た
出た、
松本宝二さんかな、
はい、
ガマ図、
ね、
これね確かね何枚かあるんですよ、 5,6 枚こうあった中の1枚やったと思いますけど、これもあの、
ね、
屏風絵です、
うん、はい、
これもこうガーンとね、
子供喜びそうですね、
カエルがバーンとこう、うん、
大きな腹ですね、
はい、あ、これも覚えてる、自調祭かな、自調祭の地獄図のこれ一部ですね、はい、鬼が地獄でなんかキセルふかしてるみたいな、なんかそんな絵です、でこのキセルとかあと茶器にもなんか顔が描いてるんですよね、
あ、
まあ、言うたらちょっと漫画っぽい、
うん、いいですね、
はい、絵ですね、
はい、
まあまあまあこんな絵が、うん、まあ、昨年のその3日間しかできなかった展覧会の、まあ、リバイバルみたいな感じでされるということです、
ね、さらにトーンアップしてるということですから、
そうですね、
これ見に行ったらいいですね、
はい、はい、江戸時代の大阪で名高い絵師の一人に森祖先がいます、うん、彼は猿垣祖先とも言われ、
はい、
モフモフ感あふれるリアルな動物画を得意としました。
モフモフっていうのがいいですね、
はい、祖先には2人の兄陽心と秀芳がおり、うんうん、当時は著名な絵師でした、
はい、
その2人の兄は狩野派の描法、まあ、絵描きの方法ですね、はい、受け継ぎながらも時には見る者に笑みをもたらす愉快な作品も残しています。
何の時みたいな感じ
で
ね、
そうですね、うん、本展では祖先の次世代以降の画家森鉄山や一方らの作品も取り上げ、動物絵画を多く描いた森派とも呼ばれる一派の画業を振り返ります、
はい、
合わせて奇想の画家伊藤若冲と交流のあった大阪の松本宝二が描くガマ図、ギガを得意とした、まあ、ギガってのは漫画のことですけどね、
うん、
ギガを得意とした、あ、古調祭か、あれ自調祭じゃなくて、
あ、こうです
か、あ、二調祭って読むらしいですね、あの耳に鳥に、あの震災橋の際で二調祭って読むらしいです、はい、その方がギガを得意とされたと、
はいはい、
で虎を得意とした岸派の虎図で、鷹図を描いた戦国大名時氏かな、 の松松江か、うん、時、頼高かなの高津など一芸に秀でた人々の絵画を紹介しますと、
はい、まあ、有名な絵ばっかりみたいね。
そうですね、
どこかで聞いたことある名前が出ました、
はいはい、4月3日から5月17日で、はい、休館日が火曜日ということで、はい、5月4日の祝日はこれ火曜日なんですけど、まあ、祝日だから開館と、あ、まあ、仮に5月6日翌日の木曜日は、休館と、
はい、
木曜日そうですかね、はい、5月6日は休館と書いておりますので、はい、皆さんぜひ大阪歴史博物館、地下鉄谷町線、はい、もしくは中央線の谷町4丁目駅の2号と9号出口なんですけど、ね、これ9号がいいんですね、はいはい、9号に出るともう目の前に NHK 大阪本局と、はい、あとは右手の方に歴博のビルが、
ベックで、ね、
はい、ツインビルが、で向こうの方には大阪城が見えるという、非常にこれ素晴らしい景色 の
塔があって、ね、
そうですね、はい、ところなんですけど、まあ、そこ の右の方のビルに入っていただいたらですね、はいはい、まあ、今回の、まあ、展覧会もその期間になれば見れるということなんでね、うん、僕は YouTube でも一応その猿垣祖先 の、
そうやね、
様子はですね、うん、バンチャンネルで一応紹介してると思いますんで、
ご紹介しましたね、
しましたしました、はい、ちゃんと図録もいただきましたけどね、結局まあ3日間しか開催されなかったって幻の展覧会になりました、まあ、それの
3日図録や、
そうですね、再構成ということでね、今回はまた歴博さんがやらはるということなんでね、はい、ぜひ皆さんホームページなんか確認してですね、またちょっと入館の仕方とかね、はい、なんかいろいろあるかもしれないんで、まあ、それもちょっと確認した上でですね行ってほしいなと思います。柴田さんありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
あとはですね、松井さんから、
はい、
速達でいただきまして、これも速達、これ残念ながらお金は入ってなかったです
けどね、
はい、いやけどお金よりももっといいものが入ってましたよ。
おー、なんと、
はい、私の毎日というね、
あ、毎日新聞社、
毎日新聞社のやつですね、はいはい、あとはですね、これ読売ライフの2月号ですね、はい、でね、ちょ、これ全部ちゃんと読んでないんですけど、はい、このね、簡単チョコレシピ、
ね、
簡単チョコレシピはですね、
なるほど、これまたね、
はい、ありまして、
バレンタインも関係してる、
そうです、そうです、うん、面白いね、たこ焼き風プチシュークリームとか、
あ、そういうのがあんねやね、はい、まあ、今ステイホームやから皆さんね、うん、作るんですね、ちょっとやってみるんですよね、そうそう、
本格チョコスイーツでね、これ生チョコ、うんうん、実はですね、うんうん、これ来週やったかな、僕もね、テペの健康レシピで生チョコ作るんですよ、
うんうんうん、
で、まあ、この簡単チョコレシピも偶然なんですけど生チョコがあったんですけど、うん、生チョコってね、文雄、うん、まあ、君買い物せえへんかわからないと思いますけど、うんうん、めっちゃ高いんですよ、1000円弱、安いやつでも1000円弱、うんうん、高いやつになるとね、ほんま数千円するぐらいね、うん、生チョコっていろんな有名なゴディバとか、
まあまあ、
なんかあるじゃないですか、他は知らないですけど、
すごいですね、
百貨店とかよかったらめっちゃ高いんですけど、
ね、
僕の、まあ、来週紹介しますけど生チョコレシピで作るとめっちゃ大量にできるんですよ、
うん、
めっちゃいっぱいできるんですけど原価300円です。めちゃくちゃ安いです。
本当のチョコレートの好きな人にとっては、
はい、
いっぺん作ってみる
で、しかもね、めっちゃ簡単なんですよ。
あ、そう、
ビビるほど簡単、なんでこんなクソ簡単で原価安いのにそんな何千円で売られてんねんっていう、そのちょっとそこの疑問も提唱したいぐらいですね、うん、めっちゃ簡単にできるんで、
神秘的な食べ物ですね、チョコレート
って、
ね、
全然簡単ですから、うんうん、しかも僕の場合ね、うん、まあ、この簡単チョコレシピの方は生クリーム使ってますけど、うん、僕はね豆乳使うんで、うん、ね、カロリーオフにもなりますし、うん、で味は美味しい、まあ、
健康レシピやからね、
安い、生クリームより豆乳の方が安いですからね、うん、はい、来週の健康レシピご期待ください。
なるほど、
はい、あ、これちなみにこの簡単チョコレシピは読売新聞社の、うん、PR 誌ということです ね、 ね、
松井さん、はい、いろいろ各新聞社で関係してはんね
ん
ね、うん、いろんなところ
マスコミですね、
マスコミ人ですね、
はい、
はい、
あとはどうでしょうか、文雄君の方は。
あ、僕の方も覚えてる範囲は今あるぐらいで、ひょっとしてまたどっかに隠れてるかも分かりませんので、来週またそんな方紹介したい。
わかりました、はい、というわけで以上をもちましてリスナーさんからのお便り紹介終了。
はい、ありがとうございました。